私はあなたを祝福するために選び出し、私はあなたを祝福するために導いたと称されます。あなたを祝福し、あなたを祝福のもといとして、あなたが使わされている、あなたが置かれている場所で、私の祝福と恵みが流れ出していくために、私はあなたを名をもって呼び出し、名をもって導いたことを思い出しなさい。私はあなたを祝福する神であると称されます。確かに問題は許され、困難や試練は許されてきます。しかし、その困難や問題を通して、私はあなたを砕き、そして私の用意したもっと豊かな祝福の中にあなたを招き入れていきます。私はあなたを祝福し、心において、体において、霊において、生活において、経済において、あなたを祝福していこう。あなたは信じなさい。そして、私の言葉に従い、賛美と感謝を捧げ続けていきなさい。私はその中で、あなたの人生に、あなたの願いをはるかに超える、私の祝福と計画を豊かに開いて、注いでいこうと主は仰せられます。
この私につながっていなさい。この私の命にこのつながり続けていなさいと主は言われます。この私につながり続けている限り、あなたの人生に私のよみがえの力が流れ、この復活の力が働き始めると主は言われます。またこの真にキリストの十字架と共に一つとなり、正しく十字架を願い、今死の状態になっているものは、これやがてキリストの復活とともに、このよみがえとともに同じように、この復活の力に預かることをごめんなさい。あなた方は私につながり続けていなさいと主は言われます。
私はよみがえった神、復活した主である主はおせます。私は死に打ち勝って勝利を取りました。あなた方の人生におけるあらゆる問題において主より大きな事柄はありません。私は死に打ち勝った主である主をおせます。この地上で許されてくる一つ一つの問題を感謝を持ってあなたは立ち向かっていきなさい。なぜなら、死に誓った勝利の主が、私があなたの主であり、その私があなたの問題に対する解決を与えていくからであると主はおせます。喜びなさい。そして立ち向かっていきなさい。私はあなたに立ち向かっていく力を与え、あなたが立ち向かっていくとき、あなたは私の力と恵みを受けていくであろうと主はおせます。恐れてはいけません。聞いてはいけません。逃げてはいけません。立ち向かっていきなさい。私があなたと共にいる。あなたが進むとき、私はあなたの盾となり、あなたの力となり、あなたの上に私の力を豊かに増し加えて注いでいこうと主は仰せられます。
主だけを見て従ってく、他の何も主に委ねて、主の声だけ聞き続けよう。迷うことなく歩むために、感謝と賛美捧げ続けよう。どんな時にも守られてきたあなたの愛。
長い間のあなたの忍耐、長い間のあなたの苦しみ、長い間のあなたの心の痛み、私はその一つ一つを何一つ忘れてはいず、その一つ一つをよく知っていると主は教えます。私は愛する者を忍耐に終わりの時があることを思いなさい。苦しみにも悲しみにも終わりの時があり、私の時が来る時に悲しみや喜びに、そして約束が成就していくことをあなたはしなければなりません。あなたの望みは断ち切られることはありません。必ず時が来た時、私の約束は成就することを覚えなさい。それを愛する頃、あなたはさらに賛美の声を上げ続け、感謝の声を上げ続けて進み続けなさいと主は教えます。どんなに小さな一歩でも、どんなわずかであったとしても、あなたが進んでいく時、私はそこに私の力を与え、大きく豊かに導いていこうと主は教えます。このあなたの前に階段があります。これを登るのはとてもきついのですけれども、丁寧にあなたが登っていくときに、その階段を登りきったところに、この超高速のエレベーターがあることを覚えなさい。あなたはその中に入ったとき、一気にこの100階であってもあっという間に引き上げられていくのを体験していくでしょう。しかしそこまで私はあなたが一歩ずつ一歩ずつ私を信じてくることを待っていることを覚えなさい。信仰を働かせなさい。私の時が来るときに一気に事柄は動き始め、一気に扉は開いていきます。そしてその時が今確かに来始めていることを覚えなさい。あなたを恐れずにあなたの信仰を解き放ちなさい。技が起こります。奇跡が起こります。私はあなたの人生の中に私が神であることを具体的に表していこうと主は恐れます。
弱く恐れていた弟子たちに、この復活の主が来られ、やがてペンテコステの時に全く新しく作り変えられたように、今あなたがどのようなこの恐れの中にあろうとも、弱さの中にあろうとも、この問題ではないと主は言われます。このあなたの人生にどのような闇があろうとも、どのように敗北と見える人生があったとしても、それは問題ではないと主は言われます。この弟子たちのように、私のもとに来て集まり、共に集まって祈っていなさい。この私の力があなたの人生に臨み、私をあなたが新しく作り変える投資は言われます。
祈りは虚しくありません。祈りは儚く消えません。あなたが信じて祈るとき、その祈りは天に届き、具体的に神の手を動かし始めるでしょう。静かであっても激しくあっても、あなたは信じて私に向かって祈りなさい。感謝を捧げ、そして大胆に求めなさい。求める者に私は答え、叩く者に私は開き、探す者に私は見出されると主は教えます。私は惜しまず、ためらわずにあなたに豊かに注ごう。精霊を注ぎ、精霊で満たし、そしてあなたの祈りに豊かに応えて、私の恵みを豊かに表していこうと主は教えます。諦めてはいけません。投げてしまってはいけません。あなたの祈りは確かに聞かれています。あなたの祈りは聞かれています。諦めずに祈り続けなさい。まもなくその祈りが満ち、豊かな神の手が動き出すのをあなたは確かに見ると主は恐れます。59番。
私が座るのも立つのもあなたの御手の中にある。私が行くこれからの道、すべて知っておられる。あなたの御手はいつも私を恵みで癒し、強めてくれる。口に昇るこの祈りでさえ、私を分かってくれない。
の賛美を住まいとされる主が今確かにここに住んでおられ、私たち一人一人に触れ語り宮田を成し下さっていることをありがとうございます。ご臨在をありがとうございます。予言の言葉を感謝いたします。素晴らしい楽しい賛美を心からありがとうございます。天皇のお父様、今日座れた人一人を心からありがとうございます。またあなたが先に牧歌しておられる40万のこの地の民を心からありがとうございます。愛する天皇様、さらに言葉に行こうとしております。聖霊ご自身が御言葉を通して明日はまた朝、イエス・キリストは死ぬ地から復活されたこの朝、共にあなたの御言葉に聞き、そしてあなたの御言葉によって生かされることができるように、私たちのうちに聖霊様が御言葉を通して信仰を立て上げてください。その信仰を通して世に打ち勝つあなたの勝利を見ていくことができるように力強い御手を持って導いてください。この礼拝に必要な上からの知恵と知識と礼を整えを与えてくださって、聖霊ご自身をご自由に豊かに働き御業をなさってください。私たちはここにいらっしゃる主に期待いたします。語る者ともめでございます。主を語ってください。信じます。信じて感謝してイエス様の名前によってお祈りいたします。アーメン。信頼しましょう。ハレルヤ。ではお座りください。感謝します。私たちのために十字架にかかり一回目に死ぬ誓っている前と前、私に期待したならばと期待と思います。今日は先ほども言いましたけども、イースターサンデー復活祭ですけれども、これはですね、イエス・キリストが受難日ですね、今年は4月10日でしたけれども、ユダヤ歴ですので毎年このイースターと受難日というか受難日が変わりますけれども、先週も少しお話ししましたけれども、イエス様は十字架にかかられて、そして今日3日目に蘇られた。ユダの場合はその日から夕方から1日が始まりますので、金曜日にかかって死んで、そして土曜日の朝、日曜日の朝が3日目になるわけですね。その日から夕方から1日が始まりますからね。で、まあ、3日目の朝、イエス様は復活されたわけですね。で、蘇っておられました。で、先週十字架の話を少ししたと思うんですけれども、私たちの全ての罪の罰を引き受けて、罪から来る呪いを引き受けて、罪がある結果を出している人間は死にますけれども、その罪の結果を出される人の罰と呪いと、そして死をイエス様が引き受けて十字架で死んで、私たちの代わりに読み地獄にまで行かれました。これはお芝居ではありません。本当に行かれたんですね。そして一旦死んだ上で死なる神様は聖霊の力を持って復活させたんですね。だからね、いつも十字架のことを話すときに言いますけれども、例えばこの電気をですね、かなり古くなってきましたね。そう消してね、消します。そしてまたつけます。ある方はそんなことないんで、ね、十字架復活を、ね、イエス様死んだプチンって消してね、また復活したポンってつける、そういうイメージです。そうじゃありません。十字架というのはこの電気を消すだけじゃなくて、この電気を取ってですね、パチンと砕いて粉々にして、もうその上踏んづけて完璧に破壊してしまう。そしたらその破壊した粉々になった電球が再びつく。これまさにありえないことですね。復活したの、つまり何かだったら、つけて消すならつながってるんですね。十字架と復活はつながっておりません。キリストは一回完全に神に捨てられて、黄泉に下られて、本当に死を通ったんですね。一回完全に終わったんです。だからそこから復活したんですね。だから粉々になった電気がまたつくっていうようなことはありえないことですね。そういうことと思ってください。ですから、これはお芝居でもなければ、本当にイエス様は死んで、そして復活されたんです。で、世の中でいろんな宗教やいろんな、まあ、イデオロギーもあります。で、ね、教育もあります。全部素晴らしいものですけれども、一つ確かなことは、死に打ち勝った方はイエス・キリスト以外いません。死んで復活された方はこの方以外いません。いろんな宗教があって、この地上に来ている私たちにとって、ひととき助けを与えたり、ひととき何かの、このことができるかもしれませんが、この死に対する解決を与えた、勝利を与えたのは、イエス・キリストの復活だけなんですね。これはどうぞ皆さん知っておきたいと思います。蘇って書いた方はこの方以外にないのです。で、私たちは治療できているとき、いろんな問題に関わりますが、人はみんな死にます。この肉体を打ちますね。イエス様を信じないときはもう霊も死んでるんですけれども、イエス様を信じると霊が一回って神との交わりが感じます。で、死んだときにこの肉体が、この、ね、日本の場合は火葬ですよね。焼かれてしまって骨だけになりますが、しかし霊は生きて、神様と共に天国に向けて、そして復活の体、いろんな世代で、ね、18歳頃とかね、33歳頃とかね、天国に帰らないと分かりませんけれども、で復活の体をいただいて永遠に天で生きるわけですね。そうなるわけですね。で、これで死に対する勝利を与えているんですけど、もう一つはですね、 死に打ち勝った方が私たちの主なので、地上にいるときね、地上でいろんな問題が起こります。でもどんな問題を起こされても、この死に打ち勝った方が私たちの主なので、地上の問題に対して何もすることがないんですね。死に勝利された方は主だから、恐れないで立ち向かって、そして神様の勝利を見ていくことができる。だから私たちクリスチャンというのはですね、なんかすごく大きな問題があっても、どこかちょっと言葉悪くてすみません、抜けてる感じでですね、ね、意味で言ってるんですよ。問題にね、このすごく大きな問題があるのに、何か知らないけど、どこかこう、ね、自分の方が大きな問題、人のことのために一生懸命だったりしてしまうわけですね。それはね、自分の問題に対して死に誓った方が私たちの主なので、必ず解決と勝利があるということを私たち知ってるわけなんです。でね、今日皆さん日曜日の朝礼拝に集まりました。今日はイースターサンデーです。ね、主が死に勝たれた日を祝ってるんですけれども、でも実は毎週日曜日集まるのは、これはイエス様の復活をお祝いしているのであります。というのはもともと旧約では安息日と言いました。安息日はユダヤ歴では土曜日です。今でもユダヤ人たちは土曜日に集まります。日曜日ではありません。ユダヤ系の教会はですね、みんながユダヤ人のクリスチャン少ないので、みんな休みが土曜日なので、土曜日に礼拝をしてたりしています。そうじゃないと集まれないんですね。それで日曜日だったりします。だから今でも土曜日、安息日は土曜日なんです。じゃあなぜ教会は日曜日になったかというと、イエス様が復活されたからです。でその復活されて一番最初に弟子たちがこう怯えてね、こう戸を閉めて怯えてですね、ね、イエス様でしたと分かったら殺されるかもしれないとこう怯えて隠れているところに、イエス様はね、こう復活された体で入ってこられたわけです。そして一番最初にシャローン、平和あれって言ったわけですね。裏切ったはね、と言わなかったんですね。シャローン、平和あれってで、そのイエス様をお祝いする。だからもう一番最初から日曜日の朝に集まって礼拝を迎える。だから日曜日の朝、実はですね、イースターだけじゃなくて毎週日曜日私たちが集まるのは、この死に誓って復活されたイエス様をお祝いし礼拝するために、この方を喜ぶために集まってるんですね。そのことを覚えてください。だからね、今日も問題を書いていたり、なんかいろんなことがある方がいらっしゃるかもしれませんが、どうぞ皆さんですね、イエス様は私たちの主です。この方は死に打ち勝たれた方で、あなたの問題に、私の問題に、私たちの問題に対して必ず勝利と解決を与えることもできない方です。だからこの方を喜びがあるんですね。そのことをね、どうだろう、覚えてほしいと思います。それでですね、今実はですね、東京アントニオ教会からフィリピンチームが出ていますけれども、これは先週少しお話しましたけれども、特別な意味があります。フィリピンというのはですね、昨日山岳に行かれたんですね。7時間かけて、ミンダナオ島のダゴーというところもかなりなところなんですよ。そこから7時間かけて山岳に行って伝道してまた帰ってくるんですけれども、で今日の夜はですね、ダゴー そのかつて殉教を起こった人たちの教会の方々との交わり会が持たれますので、ぜひそのためにも覚えておいてください。アントニオ教会でですね、実はね、感動することが起こった。感動するというかね、ちょっとビッグニュースがあったんですね。何かと言いますと、実はですね、周りのチームが選手取りまして、ね、帰ってきましたね、選手のチームね。周りのチームが行ってる時に、実はまず石津の志向人の方にですね、1200万の献金があったんです。それはすぐ連絡が入りました、ね、で私は知ってたんですね、4月の頭です、ね、そしたらですね、実は石津の志向人だけではなかった。周りのチームの監視の3人のセミナーが始まって、4月1日が始まって新しいスタートがしたら、実は東京アントニオ教会にも献金が来ていたんですね。3500万、石田氏個人に1200万と東京湾東京湾に3500万の現金が入ったんですね。10分の1こっちに流してもらえないかとかですね神様に感謝したいと思います。東京湾東京会っていうのはこの群れの一つの雛形で一番先頭を走っている教会ですので、一緒に喜んでください。これから開かれていきますから。でだけど皆さん思い出してください。パウロ・アキマト牧師が去年の10月9月に来た時に、覚えてらっしゃいますか、ビッグ N で生活の時に言われましたよね。実は今ね、教会の会計が赤字が36万まで減った、最高マイナス720万までいったことがあった。で借金したのではありません。東京アントニオ教会の中に祈りの宮献金というのがあって、そこにずっと積み上げてきた、20数年間積み上げてきたお金があって、そこから一般会計の方にこう回したわけですね。だから借金したわけではないんだけれども、一般会計としては720万の赤字があったんだ。ところが、一番苦しいところが36万まで減って、そしてきっと、この11月から新年だから、神様はきっとこれをゼロにしてくださると、私は信じてるってこと、覚えてますか、言われたこと。言われましたよね。覚えてらっしゃいますよね。そしたらところがですね、 その最後の日曜日の直前になってですね、その赤字が70数万か100万ぐらいまで逆に増えちゃったんですね。何もしたらダメかなと思ったら、その10月の最後の日曜日に朝の礼拝と午後の礼拝と夜の礼拝に3回にわたって50万の献金がボンボンボンってきたんです。すごいですね。ああもう人間的にはダメだと思った後に開けたって、これでね赤字が全部消えたので初めて黒に逆転したんです。そして今回4月1日にね、石田氏個人に1200万、ちょうどカンボジア個人が引っ越さなきゃいけない、そしてダンビアの個人もルサカとともに、ルサカもちゃんと設備を整えないといけなくなって、そしてアルサカじゃない、ごめんなさい、河川川に設備を整えないと同時に、ルサカにも首都にもちょっとちゃんと個人をスタートして両方でやりたいっていうことをね、お子さんが言っておられたんで、確かにこれだろうと思って、ブラジルもいろんな問題がありましたので、ちょっと移転しないといけない状況になってですね、法律の問題でね、そういう時に1200万件で、そして3200万来たんですね。で、まあ秋元氏言っておられました、これはおそらく品川に移動するためのお金だ、指定ではない、ただ何を使っても献金された方はもうね、もうマネを使っても構いませんって言ったんですけど、祈られた時に品川に移動する予定なので、次はね、今こういうんですけど、品川に移動するための献金じゃないのかなっていうふうに感じていると言ってました。まだ断定しておられませんでしたね。だけどやっぱりちょっとスケールが違いません、ね、神様やる時はもうちょっと驚いてほしいんですけどね、やっぱりスケールが違いますね、両方足したら4600万か、そうですよね、3年半まで1年半だから、やっぱ主がやる時はスケールが違いますよね。いつも言ってたじゃないですか、足の字がクリスチャンセンターはね、日本中で最も何もない教会だ、だけど神の言葉だけはあるとか言ってましたけど、まあ、神がなさる時はちょっとレベルが違うなと思います、ね、で、思い出してマイナス720万だった、ね、いや、外に借金はしませんよ、でもその祈りの宮から来た、そこに派遣してる、これがもし祈りの宮のためのその品川移動の献金だったら、まさにそこに来たってことですよ、ね、まあ、一般会見に一旦入るわけですけど、だからちょっとね、神様がする時っていうのはちょっとレベルが違うなってことになります。皆さんね、今自分はまさにこうね、マイナス720万のところって言ったらね、戻りましょう、感謝しましょう。その頃一番こういろいろね、避難駐車公開とかいっぱいあって大変だった時、何したって言ったらね、そこで私たちは学んだんです。一度つぶやいたら二度感謝する、そして5倍感謝する、10倍感謝する、100倍感謝する、1時間の感謝も選手的になったんです。それどういうことだったら、最も厳しかった時に感謝を学んで信仰を学んだ、調子のいい時はね、信仰いらないんです。調子のいい時は俺の中にだって神様考えちゃって喜んでるでしょ、驚いてありませんか、関係ない人だってね、背後広告一緒して嬉しいじゃないですか、ね、神様考えなくたってできるでしょ。ところが本当に厳しい時に、この時に信仰を解き、イエス様は死に誓って復活された神だから、この方が私たちの主だから、私には立ち向かえないし、私には力はないけど、この方が主だから、きっと素晴らしい解決を用意されていると、いいですか、信じてね、解決用意されているからそのために頑張ると言ってもね、信じて感謝するんです。信じて主を褒めたがえるのです。信じて今できる一歩で前に進んでいくのです。で、神のことを話すことはどうだろう、覚えてほしいと思いますね。そのことをね、ぜひ覚えてほしいと思います。そしてもう一つ嬉しいことがあったんですね。それはですね、昨日、夜ね、メールのチェックをしておりました、まあ、牧師の報告書は結構届きますので、九州の牧師たちからしたらね、島原教会、インマヌエル島原教会、岡田久弥牧師ですね、この前賛否大会長崎県内をする時一番最後に出てきたチームです、息子さんたちと歌われた方ですね、メールが入っておりました。久弥牧師は今お仕事をされていますけれども、職場の方が礼拝に来られたそうです、先週のパームさんで4月の頭の日曜日に、で今境内の理由があって外を帰れないでお家で走っています。普通のアパートの一軒ですから、やっぱり皆さん考えてください、初めてそういうところに入っていきますか、なんとなく入りづらいでしょ普通は。そこに職場の人が来て礼拝に一緒に来て礼拝したそうですね。職場の人がね、来て礼拝した、すごいわけです。そして礼拝にも来たわけですよね。一緒に感謝したいと思います。だから私はずっと島の今日は見てきましたからね、そういう特別な感動を覚えます。時が来ると身がつくんだなってことを思いましたね。ものすごく嬉しそうなメールでした。そしてもう一つはね、路上ライブに行ったんですって、公園に。ね、私、久弥牧師がこう笑顔で賛美するのすごく それを見たら感動します、ね、だからでもいわゆる上手っていうタイプじゃないでしょ、ね、本当に心から礼拝していてものすごく心が感動しますけど上手っていうタイプじゃないじゃないですか。でもね、路上ライブに行かれそうです。一人で行ったのか息子さんと行ったのかは書いてませんでした。どっちか分かりませんけど、いずれにしても賛美してたんです、公園で。そしたらね、小学校の女の子がね、わざわざ近づいてきてね、言ったそうです、ね、まあ、おばあちゃんと言ったらどうしませんけどね、その歌聞いてるとね、涙が溢れてくる、感動するって、わざわざね近づいてきて言いに来たそうです。それでじっと聞いてたそうですね。それでね、書いてありました。本当に神様に感謝します、聖書の花をなさいました。なんで神の言葉を求める人はね、神の技を見るんですよ。あ、まあ、素晴らしいなと思いますよね。で、祝福からもね、報告があってですね、先週の日曜日、その秋友君と、ね、秋友君とね、それからあの、畑中さんですね、教会の方と3人でね、公園に行ったそうです。そしたらですね、花見の人ばっかりだったんですって。先週の感じでしたよね。あんまり花見人たちいっぱいなので、ちょっと人のいないところに行ってやったそうですね、ちょっとね。で、賛美してたの。そしたらね、それが歌声が聞こえるということで、わざわざね、そこまで来て、聞きに来た人がいて、とっても素敵な音楽なのに聞きに来ました。ずっと聞いてくれた人が何人かいて、で、心に染み入りますって言って、涙ぐんで聞いてくれた人が何人かいて、とっても励まされましたっていう報告書がやっぱり来てくれました。本当に今、神様がね、賛美隊から出ていくことに心を持ってらっしゃる。出ていくときに、神様は働かれるってことになります。で、一応ね、今年はもうシーズン過ぎたんですけど、花見の季節がもうちょっと終わってしまいましたけども、来年はですね、白津兄弟と話をしまして、花鳥会主催の花見をすることになっております。来年はですね、小さいと思ったんですけども、で、ね、出ていくときにね、神様はですね、働かれていくことを覚えてください。で、主がやっぱ言われていることのもとをすると、神の技が起こるんだなということを非常に強く思います。それと、もう一つね、今日のメッセージに入る前に、雲の間の5月号が来ております。ここにあります。5月号来ております。これは、今日届きました。で、いくつもあるんですけど、一つは北九州教会の佐伯さんですね。さっき歌いました、一切の賛美とかですね、あとは、Your Graceとかですね。結構たくさん最近動画入ってるんですけど、佐々木さんのがこれ載っておりますので、ぜひ読んでください。佐々木真由さんなんですけどね、岡田が起きちゃったって、これはどこのコンサートかな、これは、少しコンサートしますからね、いろんなところで、これはグリーンパークのローズガーデンコンサートですね。これは岡田牧師のお家です。そこでみんなで持ち寄って食事をしてるところですね。ぜひ後で見てください。それから、ミサイル榊さんとおっしゃってですね、ミッションのスタッフなんですけれども、その方の証が出ています、ね、ご主人のロシアのクリスチャンなんですね。でもご主人の両親のクリスチャン、その方は大阪にいて、ご主人のお母さんが、病気になってですね、倒れたんですね、突然ね。そして、行って肺炎になってしまって危篤だったんですけど、祈ったら癒された。癒されたけど、がんが発見された。そして、あれだったんですけど、奇跡的にがんも良くなって、抗がん治療になったんです。そして、横浜なんで大阪と往復してたんですけれども、神様に祝福されて、両親を引き取ることになった。その妻と娘の両親ね。そして、家を探してなかなか見つからなかったら、隣の方がね、家を売ることになって、隣の方のところに行くことになったんです。で、ただそれが面白くて、使ってたコンピューターが全く使えなくなって、ね、業者に頼んだらもうダメだってことだった。それでハッと思い出した。隣の息子さんがコンピューターのことをやってたなと思って、全然普段は挨拶しかしたことがないんだけど、頼んでみようと思ってね、これが大事なんですね。頼んでみたら息子さんが来てくださって、そのデータを全部出せないようなデータを全部取り出してくれて助けられたんです。これで普段挨拶しかしてなかったのにすごい助けてもらったから、申し訳ないとクッキーを入れて持っていたんですって。そしたらその息子さんが涙を流さばかり喜んだんですって。自分もまだ人の役に立てるんだって、ありがとうございました。どうしたかというと、その人は実はちょっといろんな問題があって、精神的にこう両親の介護をずっとしてあげて、今度自分までそれで目いって精神の病になって、全くこう自分も何もできないようになった。その息子さんの両親の介護をしてた時にそれでね、でそういうことしなかった。で、隣なのにそういうことも気づかなかったと思って、その時すごい悔やんだったんです。それから CD を持って行ったり、ご自身を持って行ったりしたら、どんどん明るくなって、そのうち聖書の話を聞くようになってきて、すごく心を開いてきて、 そしてその両親と3人で引っ越すことになったんですって。新しい出発をしたい、顔が天然変わって自分ももっとやり直したいので、両親と新しいところに引っ越してやり直したい、だから家を売りたいんですって言うに来たんですって。こっちで家を探すこと知らないで、どうか誰か買う人知ってませんかって聞いてたら、うちが買いますって言ったんです。それで証が出ています。聞くのはこれ読むとね、感動しますね。神の導き方だったんで、その土地の行き先も細かく書いてますから読まれてみてください、ね、そして両親が来て、両親は当然ご年配ですから、佐々木さんは私は上ですからね、理想両親ですから当然ご年配ですから、大阪横浜引っ越すの横浜 の隣の家を全部バイアフリーズの近くの中にしたんですけど、やっぱりご年配の方はその古い家具を使い物にならないような家具も全部持ってきたそうですね。書いてあります。家を出るってものすごい大変なんだってね、やっぱり住めないけど、その時にその使えない家具が お父さんお母さんにとってなんていうか、なんていうかね、自分の特別な慰めになるってことで家具持ってきたそうですね。引っ越しが終わったんですけど、お母さんがどこに中古車に行っちゃった。そしてお母さんの人たちが、あの人がこれを取ったっていうようになっちゃったんですよね。お母さんクリスチャンとっても人だったんで、地方署になっちゃって、あの人がこれを取るようになった、これを取るようになったっていう人になったそうですね。それでね、お母さんが困ってらっしゃって、すいません、病気だから許してくださいって、もう謝ったんですよ。ついにほとんどいなくなったんですって。その時、ね、まだノンクリスチャンだったご主人が、クリスチャンホーナーのノンクリスチャンなんですね。ご主人が言ったそうですね。佐々木さん、ね、牧師をしてるので、お前牧師だから何とかしてくれよって言ったんですって。だから何とかしてくれよって言って、ね、クリスチャンなんだから家族で賛美歌を歌ったり聖書の話をしたりしたら変わるんじゃないのってご主人が言ったんですって。それで、って言って、じゃあ家で礼拝していいのって、いいよって言ったんで、条件が一つあるわ、あなたも一緒に出ること、とか言ったんですけど、それで一緒に出ることになって、毎週土曜日、佐々木さんも牧師ですけども、教会からも奉仕されたり自分がやってることなんだけど、毎週土曜日家族で集会所になってね、見てください、これね、お父さん、お父さんが最初の歌を歌って、お母さんが、この方たちのようになって、来てくれて、お母さんがキーボードを一生懸命弾いて、お母さん、おばっかのお母さんがキーボードを弾いて、みんなで賛美歌を歌うようになって、家庭集会が始まったんですって毎週。で、ご主人も約束だから出るって。ご主人がそのお母さんとお父さんでものすごく喜んでくれてるそうですね、今。そして、海外選挙に前で行くときに許可取るのは大変だったのに、ご主人が言うそうですね。行ってきなさい、私が帰り見といてあげるから。そしてお父さんが、ご主人のお父さんが海外選挙の時の費用を出してくれるんですって書いてあります。ああ、すごいなと思いましたね。神様なさることは、この方は東京に私がいるところだから、もう二十数年前この方も家庭集会してました。祈祷会と家庭集会を、ね、朝ですけども、もちろんね、何人かで行って、その時にあなたの夫は必ず帰ってくるって約束だったんですけど、いや、なんかすごいですね、神様ってのはね。で、なのでね、そういう証が出ていますね。他にもね、ギフツが韓国に行ったんです。その前のことはいろいろ書いてあります。鹿児島行った時に、なんか1回目すごいうまくいかなかったそうです。それで本当に自分たちは何の力もありませんって主の前に砕かれて、本当に神様に感謝をして、すがったら次の日うまくいったんですって。そして帰り道で電話が入ってるんです、韓国に。韓国からね。ところが飛行機が取れなかった、もう超忙しくて。そしたらある会社の飛行機を取ろうと思ったんだけども、その飛行機はちょっと精霊様から不安が来たんですって、どうしても危険って。全然飛行機がなくて仕方がなくて、最後に見つけたのが福岡発着の飛行機のだけ残ってたんです。まあ後で詳しく読んでください。そしたらそれが土曜日だったんですって。そしたらそれがその飛行機に変えた瞬間、僕から連絡が入ってたんですって。日曜日ね、日曜日、土曜日に来るなら日曜日空いてるだろうから、礼拝で長院牧師のその大教会の礼拝で特別参加してほしい、でその後お茶会もしましょうって。神様を選んだ結果そういうことだって話して、だからなんか裏話読むと面白いですね。ちょっと今回すがれてますから、ね、結構読み応えがありますので、ぜひね、みんなやってほしいというふうに思います。で、ぜひ読み応えてほしいと思います。はい、それから杉澤牧師が今日は関東にも書かれていて、奥さんのことも、ね、奥さんの展開とか話を書いてますので、結構中身がありますので、ぜひ、ね、お読みになってほしいと思いますし、読み終わったらもう一冊買って誰かにプレゼントするか、もういいなら誰かにプレゼントしてください。希望をつける人がいますから、本当に助ける必要な方には、ね、すごく大きな励ましになりますから、読んで誰かいいかなと思って、ね、プレゼントしてほしいなと思います。 います。さあそれで、聖書の話に入っていきたいと思いますけれども、今日は、イースター、さっきも言ったように16章のところでイエス様が復活されたところのことですね、一番最初に、それ会いに行ったのが、マリアをはじめとする女たちだったんですね。1節から行きます。16章の1節から。さて安息日が終わったので、さっき言いましたように安息日は土曜日のことですね。ユダヤ教での安息日ですね。終わったので、マグダラのマリアとヤコブの母マリアとサロメとはイエスに油を塗りに行こうと思い大量買った。日本の場合は火葬してすぐ焼いてしまいますけど、向こうは当然埋葬します。その時に、その死体に油を塗りたい。これは気持ちとしてよくわかりますね。日本でも本当に大切な方が、愛する方の大切な方が亡くなった時には最後にきれいに死に化粧して本当にその人の大事したものを入れてあげるでしょう。そうですね。これは、よくやることですね。日本は焼いてしまいますから、ちょっと残念ですけどね。そうですね。で、向こうは、今でもそうですし、当時もそうでしたけれども、中に埋葬するんですけど、ちょうど金曜日、イエス様が亡くなったのが金曜日の3時過ぎでしたので、もうすぐ日が暮れてしまって、それで、もう安息日に入っちゃった。安息日に入ったら向こうは何もできませんので、油をゆっくり塗ってあげれなかった。だから安息日が終わるのを待って、その安息日が終わるのを待って、彼女たちはその日曜日の朝早くもう未明にですね行って、そしてその時このイエス様を抱いていたらいいんでしょうかね。その実は復活してるんですけど、そう知らなかったから、その綺麗な油を塗ってあげたいと思った。気持ちとしてはすごくわかります。だからその油を塗るために香料を買って、香料ってのはすごく良いもの、香料を買って、そして2節、週の初めの日の早朝、朝早く行ったんですね。日が出るまでは動いちゃいけないんで、日が出てから、そしてお墓には火が昇ったとき墓についたわけになります。ところがですね、3節、彼女たちは墓の入り口からあの石を転がしてくれる人が誰かいるでしょうかとみんなで話し合っているわけです。向こうの下の墓はいつも話しますように、こう大きなお墓がこれ、ほら穴です、ね、でただポッてこの板を入れるのと、結構きちっとしたお墓の場合は中にいくつか部屋があって、入れるって感じになります。イエス様の墓はかなり立派なお墓だったんではないのかなと思います。というのは金持ちのオセフが自分の墓を提供したからですね。で、前にはこう、溝がついていて、その溝に大きな石がこう転がしてあって、その石が蓋をするわけです。で、一人ではちょっとのけるのは難しいぐらい大きな石ですね。だから、そういう蓋があった。だから、ここで言ってるのは、ね、せっかく氷を買って様にこう塗りに行こうと思うんだけども、でも、あの大きな石をね、誰がのけてくれるんでしょうねって話してるわけです。で、面白いですね。誰があの石をのけてくれるんでしょうね、誰がいるかしら、ね、なんていうかな、監視の、なんていうかね、門番じゃない、なんていうかな、墓番、ね、墓番ですね、墓の番人、ね、ローマ兵が番人になってました。弟子たちが盗んでいかないんですね、しないんですよ、しないけど、弟子たちが盗んでいかないようなところで、この番人は立ってた、ね。そしたら、ね、あの番人頼みましょうかって言って、番人がしてくるわけないでしょ。追い返されるじゃないですかって、もう帰れ帰れって、その通りですよね。ローマの兵隊が下手に誰かいたりしたら、何かあった時ね、あれですから、遠出帰れ帰れってこう言われるに決まってるじゃないですか。で、それぐらい女たちも分かってる。つまり、せっかくこれを買って行くんだけども、行ったところで、この墓の石を転がしてくれる人はいないし、万人までいるわけだから、行けっこない、濡れっこないわけ、現実問題としてはね。でも彼女たちは、ね、誰がやってくれるんでしょうなんて言いながら、足はどんどん墓に向かっていくわけです。墓の移動。で、これここなんですよね。私昔はね、こう思ってたんですよ。実は昔はこういう説教しましたね。彼女たちは本当に師匠を愛していたので、もう行かずにはいれなかった。これはその通りです。だからもう油を塗っても、ね、塗れなかった、塗れないかもしれない、誰も墓なんか師匠を愛してくれる人なんかいない、そう思ってももう行かずにはおれなかった、もうそれでもとにかく墓の前、石の前までも行かずにいなかったって思ってた。これは一面で真なんです、ね、確かに彼女たちは本当に将来していたので、もう目を開けるやいないや、もうじっと我慢してたけど、とにかく一番いい声を買ったんでしょうね。そして本当にとにかくもう急ぎ足で早く休めてあげたいって、もうその一心で言ったけど、それは本当だと思うんです。でもね、ここで会話してる通りに、でも誰が一生懸命くれてるんでしょうと思って、そう思ったと思ったんです。今まで確かにここら辺でね、誰が一生取り除けてくれるんでしょう、これ濡れない万人もいるし無理かなって思いがここら辺で頭であったと思うんです。でもね、最近思うのは、でももっと深いところで、もっと深いところで、必ずイエス様にこの声を塗ってあげよう。石があろうが、ね、万人がいようが、 必ずその中に入ってイエス様にこの油を塗るんだ。で必ず塗れるって実はものすごく深いところで、頭では無理だな、そんなことできこないなと思ってるんだけど、そう思ってるんですよ、思ってるんだけど、もっと深いところで、でも必ず成してくる、必ず塗れるって確信してたんじゃないの。本当に主を愛すがいいと、その愛する主に何としても油を塗ってあげたい、でも必ずそれをするんだってこう確信してたんじゃないの、深いところで。イエスは無理だと思いながらも深いところで思ってたと思うんですよね。それがね、この人たちを、ね、突き動かしたんだよね、イエスさんですね。言ってみると実際どうだったかというとですね、皆さんも同じね、イエス様が蘇ったわけです。ところが目を上げてみると、あれほど大きな石段にその石がすでに転がしてあったと書いてあります、ね、転がしてあったわけですね。ですで、これはあの墓番、あの番人はですね、他の福音書とかありますけれども、天使が来て動かした。他人たちはびっくりして慌てて逃げて帰る。イエス様に会って、ね、逃げて帰ったら、都に帰ったら、その最初の立法者たちが、ね、弟子たちが来てね、盗んだって言いなさいって大量のお金をもらって、嘘をつくことになります。それは今でもユダヤではいるということですね。で、それで墓の中に入ったところ、だから場にいなかったわけです。ね、でびっくりして墓の中に飛び込んだ。イエス様いるかと思った。そしたら真っ白なく長い衣をまとった青年が身代わりに座ってるわけです。これ天使だと思われます。その人たちは驚いた。びっくりでしたね。なんでエス様になって青年いるんだ。そしたら青年言いました。驚いてはいけません。あなた方は十字架につけられたナザレ人イエスを探しているのでしょう。あの方は蘇られました。一番最初にイエス・キリストの復活を知ったのは女たちだったんです。信じていた女たちだった。油は塗れませんでしたけども、油を塗る人がなくなっちゃった。彼女たちが願っていたことよりも、もっとすごいことに、もっと大きな神様の愛と奇跡に出会ったんですね。ここにはおられません。ご覧なさい。甲賀の方のお住まいたところです。もういないでしょ。ここにはいないんですよ。復活したんですよ。蘇ったんです。ですから行って、お弟子たちに、とペテロに、イエスはあなた方より先に外来行かれます。前に言われたことをそこでお会いできます。前の通りそこでお会いできますと、そう言いなさい。面白いなと思うのは、ここで、ちょっと脱線しますけど、今日の説教が、お弟子たちとペテロにって書いてあるでしょ。ペテロは3回、イエス様を知らないで呪って誓ったんでしょう。でもわざわざ、このマリアたちに、お弟子たちとペテロにって言って、ね、こいつたちが裏切っても裏切らないって短歌切って裏切ったわけですよね。でもイエス様はその弟子たちとペテロにってわざわざ言って、ペテロに対する愛を何も変えてない、ペテロに対する愛を何も変えてない。これ、ね、小さなことですけどね、なんか本当に神様っていうのは私たちの何かで神様の愛が変わったり選びが変わったりします。そんな小さな方であります。十字架はそんな小さな贖いではありませんでした。あなたは少々失敗をしても、まあ、裏切ってこないんですよ。でもペテロは裏切ったんです。3度予告された通りに。それでもお弟子たちとペテロにっていう神様の選びは変わらなかったんですね。変わせないでください、ね、そして戻りますね。前に言われた通りだから、ほら話しておいただろう、そこで会えるから伝えてほしいんだったんです、ねね、で女たちは墓を出てそこから逃げ去っています。びっくりじゃない、すっかり震えて振り上がって気持ちとしたら、まあ、びっくりしたでしょうね。復活のことまでよく分からなかったんでしょうね。へえと思って、そして誰にも何も言わなかった。これは弟子たちに言った、ペテロ弟子たちに言った、他の人には何も言わなかった。恐ろしかったからだろうと。でその後マグダラマリアに救世主が現れます、ね、そしてそのマグダラマリアもこの人たちも言うわけです。イエス様は生きている、現れてくれた。ところが13節を見ると、そこでこの2人も残りの人たちのところに行って、この13節で別の2人の人がまた出会うわけです。いろんな方がイエス様に出会って弟子たちに言いに行くわけですよね。こういうのを知らせたが、彼らは2人の話も信じなかった。つまり女たちの話も信じなかったし、11節を見ると、ところが彼らはイエスが生きておられ、姿をよく見たと聞いてもそれを信じようとはしなかった。マリアのね、13節の2人の弟子たちの言葉のあのね、だから信じなかったわけですね。残念ですね。で今も私たちはね、神様の体験します。それを言って信じてくれる人と信じてくれない人がいますけれども、この時ね、まあ悲しいから弟子たち死んでなかったわけですよね。でもその弟子たちのところに主は来てくださったわけです、ね、で今日お話したいことは、後から違うテーマになりますので今日はそこにして、今日は一つのことを主は語るようになりました。この女たちは頭ではイエス様のところに行っても大きな石があるし万人もいるし、とてもイエス様の氷を塗って油を塗ってあげることができない、 無理よねと思ってるんです。だからみちみち話しながら、とてもできないよねと思って、これは頭と人間的な計算と考えるんです。でも彼女たちはそう言いながら、足はまっすぐ墓に向かってイエス様のところに向かって行ってたんです。止めることも立ち止まることもやっぱり言っても無駄よね、やめようかってこともなかった。で、聖書の学びを時々やりますと面白い傾向があって、質問を告白するとですよ、個人差はありますけど一般的な傾向がありますからね。女性に聞くとね、この気持ちわかるって、私もね飛んでいくっていう。男性に聞くと結構ですね、一般的ですよ、ですか、男性でも飛んでいく人もいるし、女性でも行かない人もいるでしょうけど、男性は大体ですね、こんな愚かなことはしないです復活してるって我々分かってるからですけど、分かってなかったらだって言ったら捕まるかもしれないし、弟子だと分かるわけだし、殺される可能性があるわけでしょ、ね、こんなことで、いやいやできないと思うとかね、あそこまで余裕がないと思うとかね、そういうのが多いんですね。面白いですね、そういう傾向が多い。まあいや俺は行くって人もいるでしょうけどね、多いんですね。で、この女たちがね、一つが本当に素晴らしい、これいつも話してるんです。だから行かずにいれなかった。だからもうたとえその墓の石の前まで行ってでも、とにかく行けるとこまででも行こうって気持ちがあったの、愛してたから。もう一つはね、今日主に示されたことがさっき言いました、彼女たちは信念なんです。イエス様の油を塗るんだ、必ず塗るんだ、石があろうが万人がいようが、私たちの愛する主に必ず私はこれを塗れるんだって、その強い願いと思い、単なる希望じゃない、確信に満ちたものだと。そしたら言ってみたら、実際石が取り抜けられていて、もちろん彼らが狙っているもっと大きなこと、復活が起こっているわけですよ。だからね、確信を持って動き出していない、石が取り抜けられるんです、奇跡を見ることができます。今回のマーリンチームでね、大事なの時に言われました。大事なのだから信仰と希望は違うって。で、信仰と希望対この3つは全部大事です。でもコリント書の中に、単なる希望を置いてるだけならばこんな虚しいことはないってことがあります。それは単なる希望ってのはね、例えば天国に行けるといいな、例えば、この前水彩牧師の奥様が手に帰られましたね。水彩牧師の奥さん きっと天国に行ってるだろうな、私が死んだら天国に行けるのかな、きっと行けるだろうな、行けたら会えるだろうなって、これは単なる希望かな、きっとそうだろうなってことです。そうじゃない、水彩牧師の奥さんは間違いなく天国にいるんです、生きているんです。そして私たちもこの地上の命を終わるとき、間違いなく天国に行くんです。そして間違いなく水沢御所さんとも会える、私の妻の奥さんとも会います、妻の奥さん、妻のお父さん、妻の奥さん、妻のお父さんとも会います。すいません、失礼いたしました、誰も気づいたわけではなかったかな妻の奥さんとも会います、ね、これはね、いいですか、そうだといいなーっていう希望じゃない、確かな希望、確信なんです、信仰なんです。で、この女の人たちは濡れるといいなって言うんだ、きっと濡れるって思ってたんです。そしたら濡れるどころが生き返ってたわけですよ、もっと見事起こってたわけですよね。いやなんで、神様から与えられる幻や願いを大事にしてください。で、それを本当に信じるなら踏み出していってほしいんですね。例えばですね、実は先週の金曜日、グッドフライデーコンサートになりました。理由は簡単なんです、長崎教会だから次男日にしたと思ってから優勝したけど、そんなかっこいい理由じゃないんです。毎月旧香港市販銀行でコンサートをしてるんです。4月を担当の方が取り忘れたんです。そしてってことになって聞いたら、4月が空いていた金曜日の夜は4月10日しかなかったの、他全部つまんでくる。じゃあところがそれに気づいたのは4月10日の2週間ぐらい前なんです。うわー、こんな急にやってもどうかなと思ったらね、ある人が言ってたんだ、その日受難日ですよ、グッドフライデーですよって言われて、ってことになった、これはしなきゃいけないってことになった。私乗った時にね、確信を持ったんです、これはあえて神が許された、神の手を借りるっていうか、これはね、ちょっと言葉ではできませんけど、はっきりね、神の道だって確信だったんです。今回は私はあることになりました。この確信が間違ってたら、私は長崎教会の牧師として示しを取り間違えたことになる。もし今日誰も来なかったら、私は牧師を辞めますって言ったんです。長崎の牧師はね。でも神様が言ったんだから、神はあなたを見せてくださいって思ったんですよ。本当に。で、確信だったんです。必ず何か神はなさると確信だったんですよ、ね。神様だと分かるわ、だから。ね。ご一緒に行った。でもね、私の準備はボロボロだったんで、ちょっと私のお話は今一つだったんですけど、でも、とにかくコンサート自体は皆さんがね、本当に祝福されました。 そしたらね、中国の方がここに入ってきたんです。一人は今日ね、先ほど司会をされて今休んでいる劉さんと同じ名字それでね、そうだったの、二人中国人も入ってきたので、ね、ポーランド人のシスターも来たんです。 Very good I have met God って感想も書いてありましたポーランド人のシスターですよ。まさに長崎教会の飯とぴったりでしょ。中国とポーランド人のシスターでしょ。で、長崎教会最初から言うと分かりましたよね。これだけでも驚きですよね。中国人の方は最初から言って、誰よりも最初に入ってきて最後終わりまで入れてくれました。これで日本語で一生懸命感想を書いてくれました。一人は名前まで書いてました。リュウ、同じですよね。リュウ二号ですねね、別府の方にそうですよね。旅行でこっち来てたけど留学生ですね、中国ですから。面白いですね。そしたら現地の人が来て、他教会の方も来て、そしてですね、リピーターも来ました。リピーターが最後招きしなかったんです。失敗したなと思ったんですよね。神様が働いてるのに私が不自由だなんて落ち込んでた。そしたらね、帰りがいいですね、スケメ教授の、まあ、ベリナーの名前いませんけどね、来られた方がいてですね、その方はですね、海の星幼稚園でずっと個人のチャリティーコンサートを7回連続した時にほとんどフル出場してくださった方、もう私の話を最初から最後までほとんど知ってる方その方が来られたコンサートに、でもまだ死んでなかった、ね、でその方のためにちょっとね、課題があったのでね、じゃあ祈りましょうってお祈りをしたんだ。私で招こうかなと思ったんだけど、まあちょっとどうかなと思ったら、まあ、その方が帰ろうとされた時に、ヤマト牧師が入り口でですね、なんかちょっとお話になったんですね。最初は旧約聖書と新約聖書の違いって話をした。そこからどうして十字架の話になるのかわからないんですけど、旧約聖書と新約聖書の違いが始まって、人間は罪人だって話になって、十字架の話になって、最後イエス様を信じる経験をしたんですよ。で聞いてね、私のところに声が聞こえてきました。はっきり声を出してなってるの、えっと思ったらね、イエス様を受け入れるのに出されたんです、ね、え、救われちゃったんですよね。神様に感謝したいと思います。彼はまだまだ地上を長生きした上でですけれども、いつか天に帰って会いますよね、これでね。何かというとね、面白いと思うんですよね。中国の留学生が来られて、ポーランドのシスターの方が来られて、そしてたくさん新しい方が来られて、そしてリピーターも来られて、海の星を沈んでやった種が枯れた。もっとこれが見つかるでしょ。何かというとね、まさに神様がね、手を置かれたんですよ。でもそれはね、でも西島の、ね、最初に思ったんですね。これじゃ準備がな、いつもは金利がした、これグッドフライダーやったらいいと思うけど準備ができないからどうかなでね、何回も私に聞くんですよね。もうやろうって言ったで、ここら辺でね、まあ最悪教会のメンバーだけでもいいって思ったんですけども、ここら辺でそう思いながら、心のさっき言ったらね、これ絶対神が何かなされると思ったんです。だから実は誰も言ってなかったけど、本当本気で祈ったんです。実はあそこに座ってね、神様、私は神様を確信してますけども、もし誰も来なければ私牧師になりますので、今日あなたのためにしてくださいってこう言ったんですね。それは文句言ったんじゃなくてね、確信があったので、確信があるというのはね、クリスマスと神様のためにしてください。私はですか。で、この本、私はさっきやってましたね、詳しく話すので後で読んでください。さっき言いました佐々木さんも、実は大阪行った時にご両親をお迎えするにあたって、最初言えなかったんですって。お迎えしたら大変なことになるって、ずっと世話しなきゃいけないから。で、牧師の一人ですし、ミッションスタッフで本当に重鎮奉仕されてる方だからね。で、ご主人も実はね、迎えたいと思ってるんだけど口には出してなかった。で、祈ったら神様がはっきり御言葉を与えてくださって、迎えようと思って迎えたんですよね。でもなかなか家に使わなかったでしょ。で、奇跡が起こったんですよ。で、最初引っ越したのにいろんなことが起こったけど、今その結果、両親を招いた結果、ご主人が言い出しっぺで、家庭で愛が毎週も大体ご支持するとやりたいと思いますね。神が言われたことだって、ね、神が言ったらきっと神が何かしてくださると思って、人間的には心配だったそうですね。このおじいさんとも、ね、お二人になったら介護しなきゃいけなくなってどうしようかと思ってくる。でも踏み出した時に神様の技を見たわけですよ。いや、頭で考えたりちょっとこの辺でね、不安が走る、さあ当然ですね。でももっと深いところに 神様から来ていることがね、頭で考えてもらうんだし、ちょっと恐れもあるんだけど、でももっと深いところにありませんか。でも神様確かに言ってる、きっと何かしてくださると思ってる。どういうふうになるかわからないけど、きっと神様何かしてくださると思ってる。その期待があると踏み出すんです。でその時に神の御業をなさることを覚えてください。でその時ね、神の技を見ることですね。それを覚えてほしいというふうに思います。最後にもう一つだけちらっと話をして終わりますが、今年やっと一度したうちの長男が大学に入りましたけれども、去年ですね、浪人で東京に行くとですね、なかなか先生がなかったんです。でお金もなかったんです。ところが3月の27日かなんかぐらいですね、東京安定協会にこの子をもう任せなさい、この子は東京安定協会につながらせなさいという面白いんです。安定協会、東京安定協会に行ってきたの、彼のことははっきり。それで私は妻に行って、急遽切符を買って、安いチケットは福岡からスカイマークエアラインとかって1日前でも安いチケットが取れたので、それで妻を送らせて、長男は片道切符です、当然言ったんです。とにかく東京安定協会に歩いても通える距離に家を見つけて、そしてそこに置いてこい、呼び込み込まれなかったから、もうそれはいいって、ダブローなんてのはまずうまくいかないかもしれない、でもとにかく彼に行ったらやってこい。そういう意味でもね、肉ではね、大丈夫かなってね、なんか大変なねがあると思って、心のところでね、神が導いたから必ず祝されると思ってですね、妻は飛行機に乗っていきました。いろんな条件でして、そしたら行ったらですね、呼び込み行く当てはないんですよ、お金がないから。なのにね、ここら辺がやっぱり私の時のですね、呼び込みに行ったんです。下宿を探しすごいですね。そしたらね、入れるはダメなんですよ。で下宿だけ見て探しに行った。そしたらね、教会のそばに、電車で一駅だけど歩いて行ける距離にあったんですね。朝と夕飯ついて、大学生だったらね、正直ないけど、予備校生の時はね、正直ないと思うから、朝と夕飯がついてね、本当に安いところが、下手したらアパートと同じ値段っていうか、なんとかあったんですね。ちょっとかなり安いので、東京ではありえない値段とかあったの。こいつもびっくりしたんですよ。南と東に窓があるっていうのが、南と東の窓の部屋が開いた。その下宿は5人なんです。中野なんです。中野は快速、ちょっとすいません。東京の話を聞くと、通勤快速も止まるんです。で高円寺の教会なんです。高円寺だと通勤快速が止まらない。中野は止まる。で中野だと教会に歩いていけるようになる。自転車買ったらすぐに。で、牧師のお家が東長野にあるので、秋元牧師のお家も歩いていけるようになる。これで、ね、予備校へ、マスオで行くようだなって、もし行くとしたら、予備校も1本で行けるんです。行くとしたらね。そしたらですね、毎年満杯になるのに、泳ぎでになるっていうね、受験産業はですね、すごくでかい、量を作ったんです。一月20万ぐらいするんですよ。よくそんな量にお金があるなと思ってびっくりしますけどね、安くても10万ぐらい。高いの20万ぐらいするんですね。信じられないですね。予約で満杯なんですって。聞いてびっくりしましたよね。うちのは、その4分の1ぐらいなんですけど、4分の3分の1でしょうかね。だからね、と思うんですけども、ほんでその結果、その下宿にね、誰も来てない。毎年満杯なの。誰もいないから、今年は誰もいないと思ったら来てくれた、ありがとう。これ、喜ばれた。そしてね、仲介料なし、予備校だから、ね。普通ね、東京が、ね、5ヶ月ぐらいかかるんですよ、一月だけでいい。最初に行ったのは、毎家賃と一月分で2月ですよ。そしたらね、おばあちゃんからもらった、その、ね、お金があるわけです。ね、そのお金でね、予備校まで行けたんですよ。これでね、礼拝に行った日曜日の朝、毎日の帰ってくる日がありました。主がご栄養なんですっていうことがあったんです。当時は一人おかげのことが。これで1年間、長瀬にいたことになった、いたときはしたこともない。朝早朝から教会に行って、奉仕者の祈祷会に出て、朝から夜まで奉仕してました。日曜日ある日の夜、今どこにいるって言われて、今後片付けをしていて、安定教会にまだいると書いてあった。ええー、と言ってですね、10時過ぎですよ。考えられないなと言ってましたよね。で、1年間ね、教会に行ったから守られたんです。ついこの間、私が東京に行った時に、彼は別室で寝ながらね、私は寝袋に入った時にボロって言いました。原因の時は、受験で自殺するやつの気が知れんかった、バカじゃないかと思って。でも、1年経って、今年はよく気持ちが分かる。神様いなかったら今頃死んでたと思っていました。本当に来たんでしょうね。はい、本当にあんたよく言ってよかったんで、 まあ、そこまで砕かれたから言われたんですけどね、まあ、感動しましたね。よかったな、こいつ砕かれて、こいつ高ぶってたからなと思って、本当に良かったと思いますよね。教会は残ったんですよね。神のことだったらね、奥が深いですね。仕事が大きいんですよね。でさ、ね、一番最初のマイナス720万から3000万ぐらいになって、これ経団そんな中で、私はね、大学ですね、骨折していらないんで、もうすぐ成長させてもらった。長崎がね、どうなったのかね、彼の場合ですよ、彼の場合はね。ですが、長崎に聞いたからいい人もいっぱいいるんですよ、お前じゃなくて。何を言ったかって、主の言葉があったところに隠すのどうですか。ここら辺ではね、大丈夫かなとかね、不安もある。もっと深いところに神の言葉があるときにはね、あるでしょ、そこに応答してる。その時に神の技を見るということをね、どうぞ覚えていただきたいと思います。お祈りします。天のお父様、御言葉をありがとうございます。今日はイエス様が死に誓って勝ち取った朝です。あなたの手の中で解決できない問題はありません。もちろん私たちにはもう大変なことだらけですけれども、あなたは悲しい思いを聞いてくださることです。その方に向かって私たちの今朝も賛美を捧げ、感謝を捧げ、大胆に祈ることができる恵みをありがとうございます。どうぞあなたが与えてくださっている言葉を、私たちの思索や感情は正直に言って大丈夫かなと思って恐れることがあるんですが、もっと深いところであなたの言葉に対してあなたの言葉があるならきっとなんとかなる、神がしてくださるという確信が与えることがあります。どうぞ恐れないでその言葉に応答していくことができる。そしてマリアたちが復活されたイエス様を最初に知ったように、どうぞあなたの素晴らしい恵みと奇跡を見ることができるように力強い恵みを持って導いてくださることをお願いいたします。恐れないで踏み出していく力を、恐れないで進んでいく力をお一人一人に与えてください。感謝します。ありがとうございます。癒しのためにお祈りしたいと思います。体が病気であったり問題がある方はそのことを主の前に差し出していきましょう。また痛んでいる場所は助かっておいてください。自分や、まあ、大丈夫なら家族や友人のためにお祈りしたいというふうに思いますが、その方を思い浮かべながら祈りましょう。お祈りをする前に短く悔い改めしたいと思います。罪があるときに祈りが手に届きませんし、ごくごく一部ですけれども、罪が原因で病気になることがあります。また聖書は全ての人が罪だと言ってますので、短く悔い改めしたいと思います。主は言われました。何をしてほしいのですか。今素直に具体的に大胆に神様に向かってあなたの願いを求めをさせてください。天の様はキリストですの名によって祈ります。一人一人があなたの前にさせてこの願いと求め、あなたが手を伸ばしていただくことになります。体に癒す、体を癒し、心を癒し、霊を解放し、一人一人が直面している問題に対してあなたの勝利と解決を、仕事に、学業、そして家族、生活のただ中にあなたの豊かな勝利と解決を与えてください。経済の問題に、健康の問題に、人間関係に、あなたが触れて、あなたの宮戸に高いなさってください。聖霊を誓わせます。聖霊を誓わせます。イエス・キリストの名によって命令。イエス・よイエス・よって命令。病の霊、混乱の霊、それと違う。せ死の霊、否定的な思いをイエス・よって命令。まっすぐにせイエス・キリストの名によって、イエス・キリストの名によって、やさいよ。また、うつの霊、それから、うつの病、うつの霊をしさってみて、その力を出ていけ。恐れの霊と恐れを、その人の力をせ。鼻と喉と耳、この地面、こういう問題の方を入れてください。ここにいる方も、今ここに来れないでいる方にも、この鼻と耳と喉に入れてください。腰に入れてください。完全に召してください。白内障と緑内障に触れてください。白内障と緑内障に触れ、鼻と耳と喉に触れ、腰に触れてください。イエス・キリスト。イエス・キリスト。癒されよ。癒されよ。癒されよ。ありがとうございます。ありがとうございます。あなたに守っています。あなたに守っています。感謝します。感謝します。おじさん。境内に対するあなたの完全な解決と勝利を与え、許しと和解を与えてください。許しと和解を与えてください。聖霊の力を与えて、聖霊の力を与えて、許しと和解を与えてください。ありがとうございます。ありがとうございます。感謝します。 イエス様の名前によってお祈りします。アメン。どうぞお立ちください。ありがとうございます。青い子犬が悪くば、主イエスキリストの恵み、死なる神の愛、聖霊様の親しき交わりが、私たち一人一人と共に、一人と共に、今もなきのとこしえまでも、豊かに限りなくありません。アーメン。